旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日は未来の話をしたいと思います。
未来ですか？未来って何ですか？
はい、まあね、今未来の話をすると AI というね、言葉が出てくることが多くなってきている時代なんですけども、
はい、
実はね、こう AI が発達したら不動産鑑定士の仕事ってなくなるんじゃないのとかですね、AI が全部不動産の価格を出してくれるんだったら専門家いらないんではないかっていう質問をね、ちょっと受けることが出てきたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
じゃあその AI が発達するとどうなってしまうのか、二村さんの考えをお聞かせいただけるんですか、今日は。
はい、で私もね、いろいろ考えて仕事でも AI 活用してるんですけども、
はい、
まあね、むしろね、鑑定士の仕事なくならなくて価値が高まるんじゃないかなというふうに考えてるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で今日はね、その理由をちょっとお話ししたいなというふうに思っています。
よろしくお願いいたします。まあ、未来の話ということでワクワクはしているんですけれども、反面どういうところがあるのか詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、今日ちょっとね、 AI とは何かという話はしなくて、まあ、AI、まあ、今日イメージしていただくのはチャット GPT とか何か入力したらこう、ね、AI が返してくれるようなシステムを使うという話が、まあ、中心になってくるんですけれども、
はい、
まあ、AI の得意分野って、まあ、使われている方はご存知かもしれませんけども、まあ、実はね、定型作業を効率化することがすごく得意なんですよね。あとなんかこう、過去のデータやウェブに広がっている情報をまとめて、こう加工してくれたりとか、そういうことをすごく得意にしていまして、
はい、
まあ、不動産鑑定の作業でも、ね、私の仲間も応用している方がちょっと増えてきていまして、まあ、例えばね、土地の地価とか、その公的なね、その土地価格のデータをこう収集したりするのに AI に入れるとパッと出てきたりとかですね。
はい。
はい、私、すごく重宝しているのが、全国いろんな地域に行くんですけど、
はい。
もうね、地域の歴史とか、地理とか、産業のこととか、商業のことっていうのは、なかなかこれ、データ集めて作るの大変なんですね。ただね、こう AI にそれを命じるとですね、地域情報でね、まあこう、地理、産業、商業、で、その開発の状況みたいなと、バーッともまとめて出てきてくれたりするんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
ええ。
あとね、こう、相場の分かりにくいような不動産だとね、こうなんかインターネット情報からのエリアのその取引情報を拾ってきたりとかもしてくれる。でもそれ鵜呑みにはできないんですけども、まあ、参考になるかなと思いますし、なんかこうビジネス文章をね、うまくどういう人に当てて、どういう内容で書くんだ、こういうことを入れてくださいっていうと、勝手に文章を作ってくれたりっていうね、
はい。
ものがありますし、最近ね、すごくびっくりしてるのが、まあ、写真とかですね、こうアップすると、その写真を解説してくれるんですよね。建物の写真だったりとか。
そうなんですか。
はい。でね、あと、まあ、皆さんもお使いになってましたけど、まあ、外国語の翻訳ですよね。機能がついているということになりますので、まあ、これらはね、AI が非常に得意とする、まあ、ルール化して定型化された処理で、本当に時間とコスト節約になりまして、エラーも少なくて、こうだんだんバージョンアップしてきてるんですけど、同じこと聞いても、どんどんこう精度が高くなってきてるっていうのは、とても頼りになる存在ですよね。
そうなんですね。じゃあ、不動産鑑定士さんの、働きの中というか、動きの中で、ある程度はもうすでに AI は活用されていることが多いということなんですかね。
これは人によって差がありますね。はい。なんかこう AI 使うとその情報に信憑性ないとか、ちょっと疑り深い方はあまりね、まだこう信用してない部分はあるんですけども、まああくまで完璧なものを求めなくて、例えばその入れたことに対して出てきた情報を自分で考えて調べて判断するっていうと、時間がすごく短縮になりますので、あくまで、鑑定士の本質っていうのは判断することなんですよね。
はい。
AI が出してるのっていうのはあくまで過去のデータとか、情報からの傾向や平均値とか予測とか、まあ、そういう総合判断っていうのは、やっぱり最後、人間がしないと難しい部分がありますし、不動産鑑定士の仕事ってね、後から述べていきますけども、本来ね、それは判断を担う仕事なんですよね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、うまく活用しながら、こう、使っていくっていうのが大切になるんでしょうかね。
そうですね。はい。それでね、不動産で AI、なかなかこうね、完全に AI に支配されるってことは難しいものがあって、これすごく大事なんですけど、不動産にはね、個別性っていう特徴があるんですね。
個別性ですか。
はい。じゃあ、こう、いろんなね、財産見てみると、不動産っていうのは株式とかお金のように、どこにあっても同じ価値っていうのはないんですよね。うん。例えば、同じ大きさの土地でも、道路の接し方が違えば、でも、いつも話している通りに、使い勝手も価値も変わってくるという、ところが分かりやすいことだと思います。でね、まあ、例えば、道路に接しない土地は建物を建てれないかもしれませんし、高低差があると、造成にお金がかかるって可能性もあります。で、土地の境界が曖昧だと、売却時のトラブルのもとになります。で、ね、眺望がいい、日当たりがいいってね、こうやっぱりいい住宅地の条件でよく申し上げるんですけども、それは閑静な住宅地にありますよっていう感覚的な価値ですよね。人間が感じる。まあ、それっていうのはこう数字や写真やデータだけど把握しきれない情報なんですよね。で、まあ不動産にはね、あと一つ一つにストーリーがあるんですよね。まあその物件ならではのストーリー、まあどういう地域にあってね、どういうこうマーケットがあって、どういうそのね、不動産の個性を発揮しているのかなっていうところに関して、その依頼者の目的だったり、ね、その使う場面によって、もう一つ一つの判断、もう判断材料の塊なんですね、不動産の評価っていうのはですね。そうなると、判断が得意ではない AI の判断をしなければいけないのが私たちの役割なんですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、その実際に AI を、なんていうのかな。AI を使って、その差ですね。人間との差ですとか、そういう具体例はあるんでしょうか？
そうですね。これちょっと現地調査の事例でね、まあ、具体例にしてお話すとイメージが湧くかなと思うんですけども、まあ、例えば、まあ、都心とかね、都市部のワンルームマンションをイメージしていただきたいんですけど、まあ、データだけで見ると駅に近いと、駅徒歩5分ぐらいですよね。で、家賃の利回りが6%ぐらい入ってくると。年間ですね、その物件価格に対して。で、賃貸していると。で、管理状態も良好だっていうと、まあ、とても魅力的に見えるわけですね。この数字とね、この項目の話を聞いてるとですね。
そうですね。
で、これをね、AI でね、その価格どうなんですかっていうふうにかけると高めな評価が出るんですよ。その数字とデータだけからいくとですね。で、ただところがですね、実際に現地に行かないとわからないのが不動産って私よく話してると思うんですけども、例えば、目の前でね、ホテルの建設が始まっていて、騒音とか粉塵がひどい状況だったり、公園がね、近くにあっていいなと思ったら、実は取り壊される予定があると。うん。まあ、あとね、その住んでる方が短期滞在型で、こう入れ替わりが激しくてね、その利回り6%なんだけども、まあ、収益の安定性に欠けるっていう可能性もあったりするんですよね。うん。と、数字上はよく見えるんだけど、将来性とか安定性って、こう、我々が、人間が見て判断するところって、のリスクを拾うことができなかったりするんですよ。で、この現場でしかわからない感覚だったり、周辺環境の変化、で、人の動きは AI では把握しきれないので、実際に私たちが現場に行って、自分の目と耳で確認して判断するところに私たちの価値があるというふうに思いますね。
そうなんですね。確かに、そうやって数字だけで見るのと、現地で見る、感じるっていうのは違いますよね。
はい。
さあ、そんな AI なんですけれども、これからはどうなっていくんでしょうね。
まあ私が提案したいのはね、AI で仕事なくなってる、AI を相棒にする時代、相棒になる時代っていうふうにね、定義したいと思うんですけども、まあ皆さんの周りでもね、こうね、AI にいろいろ物聞いて壁打ちしてね、なんか話し相手になってくれたりとかって使い方されてる方って結構多いかもしれないんですけど、まあね、仕事で言えば半日かけて調べてて家のことが30分程度で終わったりすることあるんですね。こう AI で調べていくとですね。
そうなんですか。
はい。そしてね、定型的な作業は AI に任せると。で、浮いた時間で逆に我々生身の人間がこうね、いろいろヒアリングしたりとか、こう評価の判断するのに集中できるんですよね。そうするとまあ料理で言うと材料の下ごしらえしてくれたところに我々が行って、もう料理のその組み立てに集中できるというようなイメージ。
すごいですね。なんかその料理に例えるとよくわかりやすいですね。
はい。 そうなるとね、その下、ね、下作業してくれてるね、もう材料を作ってくれるのは AI で、私たちがメインのものに集中してシェフになるという形ですかね。
とっても心強いパートナーなんでしょうか。
そうですね。はい。
じゃあ、逆に、AI によって人間が際立ってくる感じですか？
はい。AI が進化するほど逆にね、人間しかできない仕事の価値が際立ってくるんですよね。これも本当に日々のね、仕事の中から感じてるんですけども、まあ、依頼者の置かれた立場とか、その背景の事情とか、まあ、どんな感情をしてるんだね。よく相続のお話しますけど、相続は感情価値だっていう話をしますよね。でも感情だけの話しちゃうとね、なかなか仕事が今度回んなくなったりするんですけど、AI が助けてくれる分を AI にやってもらうと、よりお客さんの話に集中したりとか、時間かけたりっていうことができますので、まあ、逆にね、説明責任果たしたり、ね、その AI は AI しかできないことをやって、合わせるとプロフェッショナルとしての仕事が向上してくるんじゃないかなというふうに考えてますね。
そうなんですね。じゃあ、未来の鑑定士には、どのようなことが求められるのでしょうか？
はい。まあこれからのね、鑑定士どう生き残っていく。これよくね、やっぱりこう仲間内でも出てきますし、ね、これから業界に入ってくる人にも聞かれるんですけど、まあまずですね、まあこの AI の活用がね、相棒だとしたときに、まあもうこうまさにもっと極めていくことっていうのは、まあ現地力といいますか、現場で何を見てどう感じるか、その地図や衛星やデータを分かる空気を読む力ですよね。そこがすごく重要だなというふうに思いますね。そしてね、2番目がね、説明力、伝える力です。で、どうして、そうなるかって、小難しい専門用語を使うんじゃなくて、分かりやすさをね、にこうアプローチしていって、信頼を生む第一歩になってくるかなというふうに感じてます。
そうなんですね。
はい。
他にもございますか？
まあ、あと、課題の発見能力ですね。こう、依頼された評価だけで終わってる鑑定士っていうのも多かったりするんですよね。で、私よく事業のね、弁護士さんとか税理士さんとかとチーム組んで、それぞれの先生にもつないで、こう満足度を上げるのが今のビジネスですよっていう話をしているんですけども、その依頼された評価だけじゃなくて、まあね、この不動産はどう活かせるのかなとか、ね、その先生、他の先生にバトンタッチしていってどういうふうな展開になるのかな。で、あとね、売るべきとか持つべきとかっていう、こう依頼者が気づいてない課題を、先に考えていくってことが AI にはできない人間の持てる力だと思うんですね。だからこう人間力とその依頼者のために、ね、その定型的なこと以外の時間を割けるってことが今度重要になってくるかなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、今日のお話、まとめますといかがでしょうか。
はい。まあ、AI がね、進化するほど、まあ、人の力が必要になってくるというふうに思いますね。はい。で、不動産はね、やっぱ一物四価っていつも言ってますけども、まあ、評価や条件によって価値が変わりますし、で、その人間関係の中でもですね、こう、いろんな空気に触れていって、ね、判断していく、ね、こうヒアリング能力が必要だったりしますので、まあ、その辺を磨きをかけていくってことが重要になってくるんですけどもね。で、AI はね、その判断材料を集める手助けをしてくれると。ただ、最後、最終的に判断するのは、今日何回も申し上げますけど、人であり、まあ、不動産の評価であれば不動産鑑定士ですので、これからもね、技術を味方につけながら、人にしかできない部分、もっとその、ね、相談者、依頼者に対して、見えない価値を提供していく、で、コミュニケーションで伝えていくってことに時間を割けるようになってくるので、ね、その AI が発達するによって、不動産鑑定士としての、本当に大切な部分に力を割けるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
ありがとうございます。さあ、ニューむらさんの情報は番組の説明欄のところにありますので、そちらをご覧ください。番組への感想、メッセージもお待ちしております。それでは次回も楽しみにしていてくださいね。ニューむらさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。